エミのミッドナイトレディオ始まります。こんばんは、エミです。今宵もひとときお付き合いください。いやー、お久しぶりですね。前回の更新から約1ヶ月半ぶりに、戻ってまいりました。あっという間といえばあっという間。皆さんはいかがお過ごしでしたか？最近はなんだかもう夏になったみたいに暑くて、いやー、なんか体がついていってないですね。私は、それの前からか、ちょっとこのところ、なんだろう、体調が悪いっていうよりは、なんだろうな、なんか動きが鈍いっていうか、ホルモンバランス、私もちょっとね、そういうお年頃だったりするので、ホルモンバランスがこう少しずつ変わってくる年代でもあって、まあ、そういうこともあるのかなとか、あとは気圧とか、もしかしたらストレスとか、なんかね、思い当たることがいっぱいありすぎて、その自分の、なんだろう、体調の悪さというかに、なんだろう、どれが原因なのかわからないまま、なんかね、どんどん、なんだろう、体が重くなって、いつもに増して、増し増しで、なんだろう、動きたくなくなって、かといって、なんだろう、長く眠れるわけでもなくて、これは由々しき事態ですよ。私が長く眠れないっていうのは、だから細切れに寝るんだけど、それではこうあまり疲れが取れなかったりとかして、もう疲れが取れないっていうよりは、なんだろう、いや、本当に今までにないくらい体調がなんかおかしなことになったんですよね。で、ついには、こう、一応ね、こう起きる時間はまちまちですが、そこから数えて3食はいつも食べてたんですよ。それがこう2食で力尽きて、3食目、あ、そろそろ3食目を食べる、お腹も減ってるし、つつくってなんか食べなきゃって思うんだけど、もうそれに、なんだろう、眠気が勝ってしまうというか、あ、でもいいや、ちょっとこのまま寝ようっていう感じになって、なんだろう、こう食事すら、食欲すらもちょっとこう落ちてきたタイミングがあって、あ、これはちょっと危険だなと、本当に、今までにないくらい、なんだろうな、鈍ってきてるわと思って、で、そこで数日前から、ドラッグストアに行った時にパッと目に留まった、マルチビタミンの、なんかこうラムネみたいな錠剤、甘くて、なんかただ噛んで食べるようなやつ、なんかそれが目に留まったので、まあ、その前にね、韓国語の先生とサプリメント取った方がいいんじゃないみたいな話もしてたんですけど、で、それで目に留まって、とかちょっと見に行って、で、あ、今もう、なんかこう自分の今のこの症状と何かを照らし合わせて、何が足りないとか、もうそういう思考すらもめんどくさいと思って、とりあえずマルチなやつ飲んでみるかって思ってですね、なんか本当に試しにっていう感じで飲んでみても、まだ 4,5 日前ですよ、それが。 そしたらね、翌日目覚めた時に、あ、調子だいぶ良くなってる。これビタミン不足だったん？ってなって ただその日くらいから天気がすごく良くなってたりとか、あとこうホルモンバランスも安定の時期に入ってたりとかして、結局で、あとはね、そのストレスのもとっていうのもだいぶこうなくなって、だから結局は そこのタイミングでいろんなものが回復してるから、根本的には何が原因だったかがよくわからないんですけども、だいぶ落ち着きました。それで、レディオもなんかこう話すことはあったりするけど、全然体がついていかなくて喋れなかったのが、やっとこうして、お話をできる状態に、この真夜中の私の時間帯に、なんだろうな、こう照準が合ってきました。そう、すごいね、それ今回はちょっと感じたことのない体調の悪さでしたね。ウイルスとかの、そういうなんかこう熱が出るとかそういうことじゃないんですよね。もうなんか完全になんか機能が鈍ってる感じ。あ、もしかしてこれ、そのビタミンとかそういう栄養素、何かの栄養素が本当に欠乏して、胃のこう働きとかもすごく悪くなって、だから食欲がなくなったりとか、そういうことになったのかなって、なんかこう思って、なんかこう、なんだろうな、そうかもしれないな、なんて思いを巡らせてみたりしていますけれども、本当の意味での原因は分からずじまいでした。でもなんかちょっとこれくらいの調子に戻ってこれて本当に安心しています。ちょっとね、本当に、あ、これは体力が持たなくなるし、なんだろう、こう随分こう段階が、なんかステージが下がるっていうか、体調のなんかそんな感じを感じたので、なんかこれからもいろいろと変わってくるお年頃ではあるので、様子を見ながら生活していきたいなと思っています。で、今こう話している中の、そのストレスの一つというのが、一つっていうか全部だな。前回お話しした、前回はね、自尊心が傷ついたっていうお話をしたと思うんですけれども、あれをね あれまだ引きずってたんだよね っていうか、なんか消化できないし、あとでも自分の手の届くところで自分ができることをやっていくしかないっていう風に気持ちを切り替えられたのは良かったんだけど、そこから行動期ですよ。活動期というか、じゃあ私ができることは何だろうって思った時に、なんかこう、あの部分を変えて、この部分を変えてっていうのをこうやってってったわけですよね。で、何だろう、だから今までは意識して足を踏み入れずにいたところ、楽にやっていけるんだったらそれが一番いいと思っていたし、その何だろうな、余裕が必要だったし、それによって生まれるものがあるっていうふうに考えていたところを、なんかこう全開にした感じだったんですよね。私のできることを全部つぎ込もうというような感じになって、で、それでもうなんかどんどん、なんだろう、環境というか、なんだろうな、流れっていうか、なんだろうな、一つのそのお仕事をするときに、これお仕事のお話だったんですけど、お仕事をするときにいろんなこうポジションで関わる人がいて、で、どこからどこに流れていくものなのかっていう流れが、やはりそういうふうにいろんな人が関わるとあるんですけど、なんか今までは違うところに、流れの一番最初、源流っていうところを置いてて、それは変わらないんだけど、でもその後にグッとこう押し流すっ っていうのを、なんだろう、私がやるようになった感じ。今までよりもだいぶなんかイニシアチブ、主導権、なんかそういうものをこう握った感じで、私のいるポジションというのはそうしようと思えばいくらでもできる場所で、でもあえてそれをしてこなかったんですよね。仕事が多くなるから仕事っていうか作業が多くなるからかな。でもあえて今回それをもういいわやるわって思ってで、それを整えるのにこれだけの時間を要した。あれからまた1ヶ月半くらい、まあ1ヶ月くらいかな、要したんですけど、でもそれをやっていくと果てしなく、なんだろう、いろんなことが出てきて、である日、まあ、体調もあんまり良くなかったある日、ふっとあ、これあかんわって思ったんですよね限界が来る、限界だわって思って、でいつの間にかそのやり方をしていた時に、まあやり始めれば果てしなくあるわけですよ、作業って。であ、でもこれすごく建設的じゃないなと、自分の中で期限を決めないと保てないくらいの、なんだろう、抱えるもの、それは作業だけでもなく、なんだろう、気持ちというか、まだ消化しきれていない気持ちというか、そんないろんなことが、なんだろうな、一気に今すごい私動かしてるけど、もう本当に期限を自分の中で今年いっぱいかなって思ってたのが、いや今年いっぱいとか続けらんないでしょこのやり方って思い始めて、あ、すごい建設的じゃないわと思って、はい限界ってなったんですよそれで、もともと私に仕事をくれた、今は現場としては一緒に仕事してないけれども、まあ、同じところの、まあ、上の方にいる友人がいるんですけど、でその子に連絡をして、で今回のことっていうのは、なんだろう、その彼女から見たら、まあ、なんだろうな、どの人も大切っていう中でこれを言うのは、なんかちょっと最終手段だなって思ってたから、今までしないできていた、大丈夫だよ、大丈夫ではないけどやってみるよっていう、なんだろう、スタンスで話をしてたんだけど、ちょっとごめん、話聞いてもらっていいかなって連絡して本当に久しぶりに電話で話をして、いや実はねって、あの時の話はね、こういうことだったのって。で、私さ、悔しくって、怒りもあったけど、すごく悔しかったんだよねって。なんかね、その頃にはもう自分の、なんだろう、その原動力みたいな、悔しさってすごい人を動かすよねなんだろう、怒りと悔しさ、でも怒りの下に隠れてたものっていうのは悔しさで、でその悔しさにはいろんな意味があって、なんだろう、その一つ一つをその友人に話しながら改めて気づくような時間を持てて、で友人がね、そこで怒ってくれたんだよね。怒ってくれたっていう言い方おかしいけど、なんかすごい怒ってた、怒ってたんだよね。で、なんだろう、ああ、これがなかったんだなっていうのがすごくその時に感じられたんです。今まで一緒に何年もやってきた人たちが、みんなが見ていたのに、誰一人そこで私を、なんだろう、かばうっていうか、なんか、いやそれは違いますよと言ってくれる人が誰もいなかったこと、でそれはあの状況で言えなかったのはよくわかるし、でたまたま私が標的になっただけであって、 でもなんかそこでなんかちょっと私の中で気持ちが冷めてしまったんだよね。一緒にやってきたんじゃないのってなんか思ったけど、でもまあ、言えない立場だよねっていうのもあったけど、でもその友人がもうそういうやり方が一番嫌いだと 周りのね、で彼女からしてみれば、私の大事なスタッフ何傷つけてくれてんのじゃっていう感じだったわけですよ。誰もがそうだけど、私もそうで、でそのやり方が一番嫌いだと、それはすごくよく知ってたんです私。彼女がそういう人だから、私は今でも私みたいな孤独を好む人間でも 仕事ができているわけで、彼女がつなぎ止めていてくれなかったら、本当に今まで何度も何度も何度もやめようと思ってた。それは巡り合わせだよなって思う。私にはできないことだけど、でもそのおかげで、私はこうして生かされているなというふうにも感じているし、だから言えなかった。こういうふうになるのは分かってたけど、だから言えなくって、でも、なんだろう、建設的じゃないなって、限界だなって思った時には、私は自分のことだけは考えていなかったんだね、その時は。これ多分この今私が入ってるこの流れ自体が行き着くところがあんまりいいイメージが持てなくなったっていうのがあって、でそれはいけないと思った。そこは私もある意味プロフェッショナルなのかなとも思うんですけど、でもそこで話していて、なんかすごい救われたんだよね。怒ってくれる人がいて、でやっと私も冷静に話せるようになるのにここまで時間がかかった。自分でその根っこのものっていうのをしっかり感じられるまでに時間がかかって、私は時間をかけようと思っていたし、なんかそのおかげで、その後に実際の今の現場の方のリーダーの女の子にも、こういう気持ちでしたっていう話をすることができて、そう、なんだろうな、やっと言葉にできる時期にちょうど今なってたんだなって感じました。で、それでよかったと思う。苦しかったけど、この何ヶ月間か苦しかったけど、でもなんかこう、自分ができるだけ動いてやろうじゃないのって思って、その悔しさっていうものを原動力に、なんかそういうふうにする、なんだろうな、私のパターンっていうのもあって、で私は割と自分のそういうところが愛おしいというか、そういうやつなんだよなって自分で自分をそう思う。で最終的にはやっぱりこうして、なんだろう、あ、ここまでだなって思ったら違う方法も取れるし、で言葉にできる時期まで待ってあげられてよかったなと思うし、しんどかったけど、もちろんもっともっとそれが早くできればいいのかもしれないけど、私という人間を最大限私が理解者になった結果がこの数ヶ月だったのかなと今は思っています。で、それがね、収まってやっと、その現場のリーダーの女の子にその話ができた後に、やっとなんか本当に、なんだろう、心の平和が訪れたというか やっと穏やかになったなって思います。でそのタイミングもちょうどそのマルチビタミン前だったから、なんかねいろんなことが重なったんだよね。ちょうどそのくらいの時にいろんなことがほどけていくような感じがしました。うん、そうね。でなんかそういうふうにこういろんなものが手放せて調子も良くなってくると、うん、そうだな、そう、あの洗濯が楽しくなるんですよね、お洗濯ね。だからいろんなものを洗って干してます。今ちょうど天気がいいんで、うん、なんかそれをやり始めると、あ、調子が戻ってきたなって自分の中でなんか分かる一つの行動です。洗濯たくさんする、大きいもの洗い始めたりとか。今日はね、あの大きな枕を洗いましたね。 80×80、 80cm×80cm の洗える枕なんですけど、それをねこう洗濯機にぎゅうぎゅうに押し込んでね、洗って干して、うん、今日寝てみようと、またふっくらしたなと思って、なんかねそんなことをしてます。うん、そうね、なんかねそうなんですよ。その今年に入って、去年の本当に終わりくらいまでかなりこう見えない世界というか、なんかそれは心とかでもあるし、まあそれ以外の部分でもあるんですけど、なんかそういうところにすごくフォーカスして、そっち側にギュッと寄せてこう生きてきたんですけど、今年に入ってもう本当にカチッと切り替わったように、あの本当にただ目の前に起こることを、うん、なんかこう目に見えない部分を使うんじゃなくって、なんかただただ一人間として人として、なんか表現が難しいけど、なんだろう、そこにどれだけ対応するか、どういうふうに今の私は動くのかなって思って、それをねなんかやってみる、もうこの半年なんかそれをしていて、それをした結果こういうねことが起こって、なんだろうな、それに対応して気がついたらもう今年も半年経とうとしているっていう状態だったんですけど、うん、なんかその目に見えない部分のいわゆるなんか心理みたいな部分を現実に起こったことでどう生かすかとか、そういうことじゃなくて本当にただただもうそっちの部分を閉じて、ただただ生活っていうところでなんかしようってしてみようって思ってたんですよね、今も思ってます。でそれはまあこうしてここに地球に人間として生まれてきて、まずすることで、それが目的であり楽しみであり、うん、経験体験であり、なんかねそういうなんかそういうことなんだなっていうのがすごく腑に落ちたからなんですよね。うん、なんか持って生まれた目に見えない力を使って誰かを助けるとか、なんかそういうことじゃないんだよね。うん、ただただ人として生きて、そこで何を体験して何を経験するかだけの話で、でそれをなんかホクホクっと持ち帰るだけの話なんだよねっていうところに、まあ、その話自体がなんとなくねまだね現実離れしてる感じですけど、でもなんかそういうことなんだよなって、なんかそこをおろそかにするっていうのは多分楽しみとかなんかそういうなんか人としての味わいみたいなものを半減させることなんじゃないかなと思ったりしてね。うん、そう なんかそれをしている部分がありますね。うん、まあ結果大変でしたけどね。うん、でもなんだろう、こうやって行ったり来たりしながらバランスを取ってるつもりで、全然バランスはなんだろう、いつも一定ではなくて、あっち行ったりこっち行ったりしながら生きていくんだろうなと思います。うん、そうね。それでまあそんな調子も戻ってきた中、まあまだ全開って感じではないんですけれども、あの友人とちょっと話していた時に、あ、そう、友人がね、なんかこう数ヶ月前からお茶会、オンラインお茶会をですね再開したっていうのかな、始めたっていうのかな、してまして、でなんかちょっと参加してみようかなとか思ってたんですよ、参加しようかなって思ってたんですけど、なんかいつもちょっとタイミングを逃してしまって、気がついたら締め切り過ぎてたりとかして、で今回もう行けなかったよっていう連絡、参加できなかったよ、しようかと思ってたんだけどってあの連絡したら、いやいや参加しないで、あなたは開催しなさいって言われて、あ、すごいすごいいいツッコミだなと思ったんですけど、そう、先ほどのこう話の流れであんまりなんだろうな、今までしてきたような感じのことっていうのは今するっていう気にはなれなくて、うん、だからこの半年、まあ、開店休業というよりは休業状態みたいな、別に言ってはいませんけど、何も開催せずに来たわけなんですが、うん、で、その友人がですね、私からとあるものの話を聞きたいと、そういえば前も言ってくれてた気がするんですけど、私が全然ピンとこなくて、ピンとこないのがなぜかっていうのもまたそこにもポイントがあると思うんですけど、そう、で、それがですね、じゃあそのテーマで一回話してみようかっていう、なんだろう、まあ、気持ちになりました。で、ただなんだろうな、ためになる話になるかどうかはもう受け取る方次第だし、あんまりこのことについて私も確信を持って何か言えることは全くないというか、なのでちょっとなんだろうな、趣旨というのを、それに関する私が持っているエピソードを話す回にしようかなと思っています。だからこう人志松本の滑らない話みたいな感じになるんですけど、うん、エピソードトークの回というのをしようと思います。略して ET 回ね、エピソードトークだから。うん、で初回のテーマはお金です。私の中では全然結びつくものじゃなかったんですけど、うん、なんかお金っていうと、なんて言うんだろう、稼ぐとか巡るとかなんかそういう話になりがちなんですけど、多分私のお話は使うっていう話になると思います。だから使うっていうことに抵抗を感じてる方がいらっしゃったら、それはひょっとしたら何かこれから使おうって思った時に、なんだろう、ちょっとハードルが下がるかもしれませんね。うん、そんなんでいいのってなんか思うかもしれないし、うん、なんだろう、こう今まで体当たりで生まれてきたネタを披露する回にしようかなと思います。うん、皆さんからの質問もいただきながら、なんかそういう話、なんか和気あいあいと できたらいいかなと思います。ある意味このミッドナイトレディオのなんかこう見える公開の参加型の、なんか会みたいにも捉えられるかなと思います。ちょっとね、そう、なんかスタイルを変えて、で、なんだろう、今私は自発的に何かをしたいって言って生まれてくるものは今ない状態なんですけど、ちょっとそこも見方を変えて、なんだろう、依頼があったことをやってみようかなと思うんですよね。なんか今回だからお金の話が聞きたいって言ってくれた友人には感謝です。あの、私のお金の話が何か役に立つとは私は全く思ってないんですけど、なんか面白く感じてもらえたらいいかなって、そうそう、なんかね、そう思ってやってみることにします。日時が決まったらまた告知をさせてください。もしよかったら、久しぶりなので皆さんの顔を見るのも久しぶりだったり初めてだったりすると思うので、少しでも興味を持っていただけたら、参加を検討していただけたら嬉しいです。久しぶりのレディオだったので、まとまりもなくつらつらとかなり長い時間喋ってしまいましたが、最後まで聞いてくださってありがとうございます。では今宵はこの辺で、またね。